22ページ令和8年度地区懇談会を開催しました。問い合わせ秘書広報課電話 22-1372 第8次総合計画についてをテーマに5月から6月にかけて市内13地域で地区懇談会を開催し494人の方に参加いただきました。市民の皆さんから特に多くいただいたご意見を紹介します。ホームページで地区懇談会説明資料、市長の説明動画を公開しています。 QR コードがあります。いただいた意見と市の回答、防犯、地域で空き巣被害が増加しています。市としてどのような防犯対策に取り組んでいるのか教えてください。答え、多治見警察署と連携しながら取り組みを進めています。空き巣や特殊詐欺など市内で発生した事案については警察から市へ情報提供があり、その情報を防災行政無線や市公式 LINE などを通じて広く市民への注意喚起を行っています。県道15号線愛義道路、県道15号線以下愛義道路の通行止めはいつまでですか。答え、県が一連の斜面に対する対策工法の検討も含め作業を進めているところで、通行止め解除の時期は未定です。補足、愛義道路については県からの情報提供を受け7月17日に今年7月に工事着工し、令和10年3月末に工事完了の予定という見込みを公表しました。愛義道路の通行止めにより周辺道路の交通量が増えています。県道ではありますが、市としても早期復旧に加え仮設道路の整備などの対策と通行車両の安全運転の徹底をお願いします。答え、早期復旧に向けて国の補助制度の活用を要望しており、まずは早期着工や片側通行を含めた復旧を県へ求めています。通行車両の安全運転についても関係部署を通じて注意喚起していきます。中京学院大学の移転。中京学院大学が多治見市に移転することによってどのようなメリットがありますか。また多治見駅からキャンパスまでのアクセスは現在どのように考えていますか。答え、令和9年度の経済波及効果は47億円、次年度以降は18億円と試算しています。アクセスについて、市、大学、東濃鉄道でバスの本数を増やすなど協議を進めております。住居などについても関係各所と連携して協議を進めていきます。下水道の老朽化。全国的に問題となっている下水管の老朽化について、市の現状と対策はどのようになっていますか。答え、昨年直径2メートル以上かつ完成後30年を経過したものを緊急調査しました。今すぐ道路陥没などの事故が発生するような状態ではないですが、老朽化の進行を確認できたため、優先順位を決め、今年度から改築更新工事に取り掛かります。自治会運営。自治会の加入率が年々低下しています。今後の対策と対応について市の考え方を教えてください。答え、自治会は地域の防災、防犯、環境美化、住みよい街づくりのために大事な存在であると考えています。市として区長会と意見交換などを行い、自治会存続に取り組んでいます。役員の負担軽減、自治会運営に関する相談窓口の設置、自治会活動ガイドブックの作成、自治会加入促進チラシを作成し、 不動産業者などを通じて配布しています。市独自の取り組みとして、移住、定住、新婚世帯に対する補助金、支援金の受給要件に自治組織への加入を条件とし、加入を積極的に推進しています。若い世代の生活様式も変化しているため、デジタル回覧板の活用などを進め、地域の負担を軽減してほしいです。答え、区の方で回覧の回数をまとめることで負担を減らしていただいている例もあります。市でも回覧内容を精査し、回覧数の見直しに取り組んでいます。他の業務についても地域と相談しながら負担軽減に努めていきます。他にも道路、環境、福祉など様々な分野のご意見、ご質問をいただきました。すべての質問と回答はホームページで公開しています。23ページ。時川監察官へ行こう。丸1、丸2。監察官展示7、監察官講座7、昆虫、場所を決めて観察をしました。事前に観察する生き物を決めるのではなく、環境を決めて観察したことで、多くのいろいろなことを見つけました。1、展示期間、10月1日木曜日から31日土曜日、場所、時川監察官、2. 講座日時、10月16日金曜日、18時30分から20時。場所、時川監察官。受付、18時から。定員20人。対象、一般、子ども、小学4年生以下は保護者同伴。予約、来館または電話で。講師、荒木博之氏。立ち見昆虫会。3、子供ガサガサ探検隊8、笠原川。時川の合流点でガサガサをします。日時、10月4日日曜日、9時30分から12時。場所、申し込み時に連絡。受付9時から。定員30人。対象、3歳以上。小学4年生以下は保護者同伴。予約、来館または電話で、9月1日火曜日受付開始。持ち物、着替え、濡れても良い靴、帽子、飲み物、タオル。4、自然観察会8。アサギマダラのマーキング。アサギマダラを捕獲して、羽にマーキングをします。日時、10月18日日曜日、9時30分から12時。場所、申し込み時に連絡。受付、9時から。定員20人。対象、一般、子供、小学4年生以下は保護者同伴。予約、来館または電話で。持ち物、歩きやすい靴、帽子、飲み物。5、自然観察会。9、時川の植物。時川堤防を歩きながら植物の観察をし、植物を使った遊びを体験します。日時、10月31日土曜日、9時30分から12時。場所、申し込み時に連絡。受付9時から、定員20人。対象、一般、子供、小学4年生以下は保護者同伴。予約、来館または電話で。持ち物、歩きやすい靴、帽子、飲み物。申し込み問い合わせ、時川監察官。電話 21-2151。開館時間。10時から17時。屋外広告物、看板の安全点検を強化します。問い合わせ、 都市政策課、電話 22-1392。 老朽化などの影響で屋外広告物による事故が各地で発生しています。道路に面した場所や高所に設置されているものが落下、倒壊した場合、重大事故となる恐れがあるため、すべての屋外広告物を対象に安全点検を義務化し、適切な管理を行っていただくよう条例を改正しました。9月1日から10日は、屋外広告物適正化週間です。適切な管理をお願いします。1年後の令和9年10月1日から、1から3が変わります。1、屋外広告物の安全点検が義務となります。2、地上から広告物などの上端までの高さが4メートルを超える屋外広告物は、有資格者による点検が必要となります。許可申請の際に点検者の資格を証する書類の写しの提出が必要です。中、有資格者とは、屋外広告士、屋外広告物点検技能講習修了者、広告美術仕上げに係る技能検定合格者1級、建築士1級2級、中終わり。3、許可が必要な屋外広告物は点検報告書の提出が必要です。有資格者による点検。地上から広告物などの上端までの高さが4メートルを超えるもの。広告物、看板の上限を示す図がありますが、説明は省略します。